おはようございます。本日の礼拝を作り上げてくださったエバグリーンの皆さん、ありがとうございます。本日の説教はダビデシリーズの最後となります。この2ヶ月間、ダビデと神様との関係から私たちはこの3つの見方を正していくことを学びました。神様を正しく見て、それによって自分を正しく見、最後に他人も正しく見ること心がけてきました。この見方を正すことによって、私たちは神様との正しい絆を構築することができます。本日のテーマは、神殿を建てたかったダビデ。神殿を建てたかったダビデ、まあ実はもう一つのサブタイトルがありますけど、神様の答えがノーの時。神様の答えがノーの時。本日は米国のチャールズ・スウィンドル牧師のダビデの伝記を参考にして、皆さんで一緒に学んでいきたいと思います。神様の答えがノーの時。早速聖書から読んでいきたいと思います。第2サムエルの7章新共同訳から読んでいきたいと思います。1節から4節を読みます。王は王宮に住むようになり、主は周囲の敵をすべて退けて彼に安らぎを与えになった。王は預言者ナタに言った。見なさい、私はレバノン杉の家に住んでいるが、神の箱は天幕を張った中に置いたままだ。ナタンは王に言った。心にあることは何でも実行なさると良いでしょう。主はあなたと共におられます。しかしその夜、ナタンに臨んだ主の言葉は次の通りである。この時点でダビデの人生には安らぎが与えられました。何年間も逃亡生活を続けて、敵からの圧力があり、次から次へと試練が本当に訪れる人生でした。でもその中で彼は神様を見続け、神様と近い関係を持ったことによって、高慢にならず、苦々しくならず、敵に復讐するなどそのようなことは考えず、常に清い謙虚の心を持ち続けました。そしてその平和に恵まれた時、神様の箱がテントに、ね、テント住まいのままであるということに気づきました。自分は平安があって素晴らしい家に住んでいる中、神様の箱の住まいがまだまだとても悲惨な状態だと気づきました。安らぎの中、ダビデは自分の幸せではなく、神様のことを特別に考えていました。そして素晴らしいインスピレーションが与えられ、ダビデは神様のために大きな夢を持ちました。それは神様にふさわしい神殿を建てるという大きな素晴らしい夢でした。その夢とともにダビデはおそらく世界中の人々が集まって神様を賛美して、全人類が一つとなって神様を主として崇める日が来ること、この神殿で素晴らしい、神様にふさわしい輝かしい礼拝と賛美が神様に捧げること、皆様も今まで神様のために大きな夢を抱いたことがありますか。神様のために神殿を建てたい、その夢を預言者ナタンに伝え、実はナタンは肯定的な反応をします。素晴らしいです、主はあなたと共にいる、これは間違いなく神様の御心ではないかと思ったのはではないでしょうか。でもダビデには意外な返事が来ました。続けて5節を言います。神様の返事です。私のしもべダビデのもとに行って告げよ。主はこう言われる。あなたが私のために住むべき家を建てようというのか。ちょっと分かりにくい返事だと思います。あなたが私のために家を建てようというのか。第一歴代史17章4節はもう少し分かりやすい回答が神様から来ます。読みます。私のしもべダビデのもとに行って告げよう。主はこう言われる。私のために住むべき家を建てるのは あなたではない。つまり神様はノーと言いました。ダメ。素晴らしいアイデアでした。素晴らしい計画だった。ダビデの動機は純粋であった。しかしこれは神様の計画ではなかったです。なぜいけないのか、なぜ答えはノーなのか、まあそれは後々に考えていきたいと思います。時々神様が私たちに対して、また私たちの祈りに対してノーと答える時があります。私たちの思い通りにならない時、祈りが叶えられない時、そういう時こそ私たちの信仰が試されます。祈った通りにならない時はとても苦しいですね。おそらくこの1年半、私たちはみんなたくさんの嘆きの祈りを神様に捧げながら、なかなか祈った通りに返事が来なかったことが数多くあったのではないかなと思います。でもこのような時こそ私たちが神様を正しく見ているかどうかということが試されるかもしれないと思います。私たちが神様のために持っていた夢が叶わない時はとても残念です。しかし神様がダメだとノーと言った時に、その答えによって神様の性質が変わるわけではないです。ノーと言った神様も万事万能であり、私たちの羊飼いであり、愛にあふれていて、私たちを子供として愛して救ってくださり、慈愛と憐れみに満ちている神様であることには全く変わりがないです。このような時こそ私たちは不健全な声に支配されて、ああ神様に愛されてない、神様に無視された、神様に見捨てられたと思ってしまうことがないように注意していきたいと思います。神様がノーと答えるときに、これは必ずしも神様が拒絶しているとは限りません。もしかすると神様は私たちの祈り、私たちの願いの方向修正をしているかもしれません。なぜかというと、神様が私たちの羊飼いだからです。実は神様はダビデの願いにノーと言いながらダビデを肯定します。続けて読みましょう。7章の8節から9節。私のしもべダビデに告げよ、万軍の主はこう言われる。私は牧場の羊の群れの後ろからあなたを取って、私の民イスラエルの指導者にした。あなたがどこに行こうとも私は共にいて、あなたの行く手から敵をことごとく打ち、地上の大いなるものに並ぶ名声を与えよう。神様はダビデを拒絶するどころか、神様の神殿のために建てたという心を大いに喜んでいます。神様は私たちの心をよく知っています。そしていかに神様がダビデを愛しているか、導いてきたかということを思い出させながら、神様の答えはノーでした。主は私たちの羊飼いであります。第二歴代史6章を読みましょう。チダビデはイスラエルの神主の皆のために神殿を建てようと心がけていたが、主はチダビデにこう仰せになった。あなたは私の名のために家を建てようと心がけてきた。その心がけは立派である。しかし神殿を建てるのはあなたではなく、あなたの腰から出る息子が私の名のために神殿を建てる。神様はダビデの素晴らしい動機を大いに称えています。あなたの心がけは立派である。人は私たちの心の中見えないかもしれませんけど、神様は私たちの心の中にあるものをよくご覧になっています。神様のためにやりたいと思いながら描いた夢が最終的に神様の御心通りにならなかったとしても、私たちの思いが叶わなかったとしても、 神様のために描く夢はとても素晴らしいことです。そしてそれは神様を喜ばせます。もう一つ考えていきたいことは、神様がノーと言ったことは神殿を建てる計画そのものに対してではなく、それは誰が建てるのかということに対しての答えでした。ダビデご自身が建てて計画を完成するわけではなく、彼の息子ソロモンが建てるようになることが神様の計画でありました。先ほどのこのことに関しての why ですね、どうしてかということを神様が答えてくださいます。第一歴代史の28章の3節、しかし神は私に言われた、あなたは戦いに明け暮れ人々の血を流した、それゆえあなたが私の名のために神殿を築くことは許されなかった。これは戒めの返事ではないです。あなたはたくさんの人を殺したからダメだから神殿を建ててはいけない、そのような言葉ではないと思います。ダビデは兵士であった。そして神様からダビデは特別な役割をいただきました。ダビデが王様になった時には国は全く統治されていなかったです。ダビデは兵士として国を統一させ、そして敵を滅ぼし国を治めて、そして神様が主である文化を作り上げる、その役割を与えられました。建築家としての役割、神殿を建てる者としての役割は他の人に与える、それが神様の返事でありました。でここで私たちが本日学びたいことは、神様、ダビデが神様にノーと言われたときにどのように反応したか、これはすごく私たちにとっては大きな参考になるのではないかなと思います。最初のポイントは感謝と賛美です。ダビデは神様にノーと言われたときに引き続き神様に感謝し、神様を賛美し続けました。先ほどの聖句の続きです。第2サムエル7章の18節、ダビデは主の御前に出て座し、次のように言った、主なら神よ、なぜ私の家などをここまでお導きくださったのですか。ノーと言われたときにダビデは神様の前、または神様と共に彼は座りました。彼は立ってないです。彼は抗議してないです。彼は怒ってないです。彼はおそらくこのような形で地面に座っています。なぜでしょうか。おそらく彼はこの答えをもらっても神様を正しく見ているから。彼はそのノーは神様からの拒絶でないっていうことを理解しているので、彼のリスポンスとしては彼は神様とも断絶しないです。静かな心で神様とつながり続けて、神様に感謝をしながら神様との会話が続きます。続けて読みましょう。主なる神よ、御目にはそれもまた小さなことに過ぎません。またあなたはこのしもべの家の遠い将来に関わる御言葉まで賜りました。主なる神よ、このようなことが人間の定めとしてありえましょうか。ダビデはこの上何を申し上げることができましょう。主なる神よ、あなたはしもべを認めてくださいました。御言葉のゆえに、御心のままにこのように大きな御業をことごとく行い、しもべに知らせてくださいました。主なる神よ、まことにあなたは大いなる方、あなたに比べるものはなく、あなた以外に神があるとは耳にしたこともありません。まあ、この感謝と賛美のお祈りがこの後かなり長く続きます。ダビデは自分が何者か振り返ります。そして自分がどこから来たのかを思い出します。そして自分がどこからスタートして、どのように神様に選ばれて愛されて 今に至ってるかということを思い出す中で、彼の感謝の心があふれて神様を褒めたたえます。それによってノーと言われたことに対してのがっかりな思いとか残念な思いにフォーカスすることよりも、神様に感謝する、賛美する、その思いがいっぱいでありました。新約聖書のローマの8章28節には、神様を愛する者には万事が益となるという教えがあります。決して万事そのものが益だと、そういうふうに考えているわけではないです。しかし神様は難しいことでも残念なことでも、最終的に神様の力によって辛いことでも大変なことでも益となることがあります。すべてのものが必ずしも喜ばしいことなくて、実際に辛いこと、悲しいこと、がっかりすることも多いです。何を経験したこととしても、一つ私たちには必ずできることがあるんですね。どんな状況の中でも神様を感謝することができます。そしてその感謝を感じるものとしてではなくて、感謝を表現する、つまり感謝を実践することがとても大切なことではないかなと思います。私たちは神様に対しても周りの人々に対しても感謝を実践するときに心が守られます。そしてダビデはこのような反応によって、国の人々にどんなことがあっても神様に感謝し賛美するっていう、とても霊的に素晴らしい土台を国々の文化として築き上げることができました。2番目、ダビデのレスポンスは、彼は謙虚に協力しました。自分が立てられないこと、計画から外されたことを悔やむのではなく、いじけるのではなく、謙虚な態度で彼は協力します。第一歴代史の29章1節から3節を読みましょう。ダビデ王は全会衆を前にして言った。我が子ソロモンを神はただ一人お選びになったが、まだ若くて弱く、この工事は大きい。この宮は人のためではなく、神なる主のためのものだからである。私は私の神の神殿のために力を尽くして準備してきた。少し予約します。3節に飛びます。さらに私は私の神の神殿に対する熱い思いのゆえに、私個人の財産である金銀を聖女のために準備した。これらすべてに加えて、私の神の神殿のために寄贈すると書いてあります。ダビデは神様を思う心、息子ソロモンをサポートする態度、そして謙虚に民全体にサポートしてくださるように、ソロモンを助けるように呼びかけます。この姿勢は素晴らしくて、皆様に大きな影響を与えたわけです。私を含めて、ここに教会にはたくさんのベテランの兄弟姉妹たちがいます。長年教会を支えて本当に神様に使われてきました。もしかすると私たちが残された時間が限られていて、そして私たちができることも限られてきたのかもしれません。しかし私たちがいなくなった後でも神様の働きは続きます。この教会には大勢の素晴らしい若手、シングル、キャンパス、ユースがいます。ダビデの心を見習って次世代の成功を祈り、サポートし、すべてを捧げてみませんでしょうか。9節から11節を言います。民は彼らが自ら進んで捧げたことを喜んだ。彼らが全く心を持って自ら進んで主に捧げたからだ。ダビデ王も大いに喜んだ。ダビデは全会士の前で主をたたえていった。私たちの父祖イスラエルの神主よ、あなたはいよいよ常しえに褒めたたえられますように。偉大さ、力、後期、移行、栄光は主よあなたのもの。まことに天と地にあるすべてのものはあなたのもの。主よ、国もあなたのもの。 あなたはすべてのものの上に頭として高く立っておられる。ダビデをはじめ民一人一人は謙虚に自ら進んで協力する態度を持って、この全き心です、このユニティですね、これは非常に素晴らしい状態でありました。そこに神様の栄光が現れています。この1年半難しい状況の中でありながら、皆様もこのように自ら進んで捧げ続けて、この神様の教会を作り上げるために一生懸命働きかけてくださったこと、改めて心から感謝いたします。これは神様の栄光を表しています。難しいことがあったとしても、神様がノーと言ったとしても、謙虚な協力的な態度を持ってくること、私たちはそれはできます。そしてダビデが息を引き取った時には、この夢はまだ未完成でありました。しかしダビデがこの世を去ってから10年も経たないうちに、神様の夢が実現させることになりました。まあ、この絵は神殿が作られて、まあ、ソロモン王がみんなの前に立って神様に神殿を捧げる特別な礼拝の時間でありました。その時ソロモンが読まれた、話されたことを読んでいきたいと思います。第一列王記の8章の17節から20節。父ダビデはイスラエルの神主の皆のために神殿を建てようと心がけていたが、主は父ダビデにこう仰せになった。あなたは私のために家を建てようと心がけてきた。その心がけは立派である。しかし神殿を建てるのは私ではなく、あなたの腰から出る息子が私の名のために神殿を建てると。主は約束なさったことを実現された。主が約束なさった通り、私はダビデに代わって立ち、イスラエルの王座につき、イスラエルの神、主の皆のためにこの神殿を建てた。神様の御心が成就しました。神殿が建てられました。ダビデにはできませんでしたけど、神様がダビデの夢を実現させました。そしてダビデの素晴らしい心は、この時にでも聖書に書かれて、今にも伝え続けられています。そして完成された神殿の中では、今後ダビデが書いた多くの詩編、多くの賛美の歌が歌われたのではないでしょう。冒頭で流された詩編の145編は、実は礼拝の詩編です。ダビデが書いたものです。もしかすると彼は神殿を作ってこの賛美歌を歌いたいと夢を持ったかもしれません。いずれそうなったのではないかなと思います。ダビデが残した影響は後にも続きました。神様の国は続きます。自分の夢が叶えられなくても次世代に託していきたいと思います。最近私も、いろんな機会があって、聖書の勉強のために若者と元巣に行くことができます。この教会にはたくさん素晴らしい大学生、キャンパス、ユースがいます。ちょっとユースの方は未成年なので、ちょっと写真を出さないようにしました、はい、すみません。これは拒絶でも何でもないです。素晴らしい若者が心から神様を賛美して、本当に神様を愛して、本当にこの教会には素晴らしい勝利があります。本当にこのような素晴らしい若者がたくさん教会にいることはすごく嬉しいことであり、希望だと思います。現在私たちにとって神殿があるわけではないです。イエス・キリストによってバプテスムを受けた一人一人が神殿となり、そこに聖霊が宿っています。私たちにとって神殿を建てるっていう作業は、一人でも多くの人に信仰を述べ伝えることです。そしてその弟子になった一人一人を強めて、天国に行くまで互いに励まし合って、信仰を磨き合って、皆さんで一緒に強い神殿を作り続けていきたいと思います。 ダビデは正しく神様を見ました。その結果、自分は神様に愛されている子供であることが分かりました。他人を見たときに、ただの職場の人、難しい人、怖い人ではなくて、他人の人も神様が見るように愛している、まだ群れの中に入っている大切な子供である、その心を持って他人を見ることができます。ぜひ神様と一緒に、神様が救いたがっている人々のために祈っていきたいと思います。これでダビデシリーズが終わります。彼は神様の心にかなう人でした。彼は正しく神様を見ることを教えてくださいました。私たちも引き続き神様を正しく見ていきましょう。ありがとうございます。